So it's good to see everybody.
皆さんにお目にかかれて大変嬉しく思っております。
Today we are coming close to the end of Paul's second letter to Timothy, his true child in the faith.
今日の聖書箇所はパウロが信仰による真の我が子と呼んだテモテに宛てた第二の手紙の結びの部分です。
Now, this letter is traditionally considered the apostle's last writing to be included in the New Testament and written very close to his martyrdom in Rome.
この手紙は新約聖書に収められた使徒パウロの最後の著作であり、パウロがローマで殉教する直前に書かれた手紙であると伝統的に解釈されてきました。
Paul, the apostle to the Gentiles, is already bound with chains as a criminal.
異邦人に使わされた使徒であるパウロはすでに犯罪者のように鎖につながれています。
And he writes in verse 6 of this last chapter, we will see, the time of my departure has come.
そして今日お読みする聖書箇所の6節でパウロは次のように書いています。私が世を去る時は来ました。
So these past few weeks,What we have actually been reading and studying is a dying man's letter.
要するに私たちがこの数週間に学んできたのは死を目前にした人からの最後の手紙なのです。
If you were writing your very last message to your loved ones, what would you write about?
もし皆さんが愛する人に最後のメッセージを書くとしたら、皆さんは何を書くでしょうか?
What would you emphasize?
何を強調するでしょうか?
What final word or instruction will you give before you finally go?
いよいよ旅立つ前にどのような最後の言葉や教えを残すでしょうか?
I'm sure most of us would include what we think would be the most important things.
おそらく私たちの多くは自分が最も大切だと考えることをそこに書くのではないでしょうか。
So in this letter we have seen many of Paul's final exhortations and instructions.
この手紙の中で私たちはパウロの最後の勧めや教えを数多く見てまいりました。
This fourth and last chapter acts as the climax of two letters to his spiritual son Timothy.
そしてこの第四章、最後の章は彼が信仰による我が子と呼ぶテモテに宛てた2通の手紙のクライマックスにあたります。
What we will see here is a final call to faithfulness, a call to fight the good fight, a call to remain faithful.
ここで私たちが目にするのは信仰を固く守り抜くようにという最後の呼びかけです。勇敢に戦い抜きなさいという呼びかけです。信仰を守り通しなさいという呼びかけです。
So if you have your Bibles with you, turn with me to 2 Timothy 4 verses 1 to 8.
皆さんもお持ちであれば手元の聖書をお持ちであれば、私と一緒に手元への手紙第2の手紙、4章1から8節を開いてください。
Now let me take this opportunity to encourage each one to bring your Bible and have it open during this time of the worship service.
この機会に礼拝の際にはぜひ、聖書をご持参し、実際に開いて御言葉を共に味わっていただきたいと思っております。
I think it makes a difference when you're seeing the sermon's whole passage in its larger context.
御言葉をその当日の聖書箇所だけでなく広い文脈の中で読むことによって、より大きな恵みを受け取ることができると私は考えております。
So feel free to use the Bibles on the pews, and you can see the page numbers if you're not familiar, they're on the bulletin, so we provide those.
また座席に備え付きの聖書を用いてくださっても結構です。この聖書のページ番号は週報の方に記載されています。
So 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 8.
それではテモテへの第2の手紙4章1節から8節を読んでいきましょう。
We read the first verse of this last chapter. Paul writes verse 1, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom.
まず最後の章 章の一節目を読んでまいりましょう。パウロは次のように書いています。一節、神の御前でまた生きている人と死んだ人に裁かれる、人を裁かれるイエス、キリストイエスの御前で、その現れと御国を思いながら、私は厳かに命じます。
Now in this climactic section, Paul gives a final charge, a final solemn exhortation, a final command or instruction.
このクライマックスの部分で、パウロは最後の命令、最後の厳粛な勧め、そして最後の指示をテモテに与えています。
And here we can see two descriptions of the nature of this charge.
そしてこの命令には二つの特徴が表されています。
First,It is not merely human, it is a divine charge.
第一に、この命令は単なる人間の勧めではなく、神ご自身からの命令であるという点です。
It says, in the presence of God and of Christ Jesus.
ここには、神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるイエス・キリストの御前でと書かれております。
It is a reminder that what Paul will be giving as a final command is not of human origin.
このように記されていることから、この命令はパウロ自身の単なる思いつきではなく、神ご自身から与えられたものであるということがわかります。
It is from God himself. And so these words are divinely inspired, breathed out by God alongside all scripture, just as he mentioned in the previous verses.
この言葉は神によって与えられたものであり、他の聖書箇所と同様に、神の霊感によるものなのです。
So first, it is divine. Second, it is a royal or kingly charge by his appearing and by his kingdom.
すなわち第一の側面は神からのものであるという点ですけれども、第二の点はこの命令は王としての命令であるという点です。
Now that means it comes with King Jesus's authority and power. It comes as a royal decree.To be carried out in God's kingdom by official ambassadors.
それは王なるイエスの権威と力に基づいています。まさにそれは王からの命令であり、神の国に仕える者たちによって果たされるべきものなのです。
Now that term appearing there, we have seen it back in chapter 1, referring to Christ's first coming.
ここで使われている現れという言葉ですが、第一章でキリストの初臨を指して用いられたものを私たちは見てまいりました。
We read in 2 Timothy 1 verses 9 to 10. We read there, our salvation is not because of our works, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began, and which now has been manifested through the appearing of our Savior Jesus Christ, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel.
テモテの手紙、第二の手紙、一章九節から十節には次のように書かれております。九節から、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるものでした。この恵みはイエス・キリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ、今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかにされたのです。
So Christ appeared the first time to become our Savior, to die on the cross in our place and gain the victory over sin and deathThrough his resurrection.
キリストは初めて来られたとき、初臨のとき、私たちの救い主となられました。私たちの身代わりとして十字架にかかり、復活によって罪と死に対して勝利を収められたのです。
I say the first time because this appearing in our text also includes the understanding that Christ will appear a second time.
ここの箇所でわざわざ初臨と私が呼んでいるのは、今朝の箇所である4章に移ると、この現れが、初臨だけ、キリストの初臨だけでなく再臨も含んだ意味として使われているからです。
Jesus will return, as this first verse says, to judge the living and the dead.
この4章1節にあるように生きている人と死んだ人を裁かれるためにキリストは再び来られるのです。
In his next appearing, Jesus Christ will come as judge and king.
2回目にキリストが現れるとき、再臨のとき、イエス・キリストは裁き主、そして王として来られるのです。
This is important to remember for our text.
これは私たちが覚えておくべき非常に重要な点であります。
Now, these two characteristics of the charge, divine and kingly, make the charge extremely pressing and weighty.
この命令が神からのものであり、また王としての性質を持っている王からの命令であるという二つの特徴は極めて重大で、重いものとこの命令をしています。
So what was this divine and kingly charge given to Timothy?
では、この神からの、そして王としての命令は何だったのでしょうか?
So we would see here it is a two-part charge.
それは二つの部分からなる命令です。
The first begins in verse 2, which says, Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort,With complete patience and teaching.
最初の命令は2節にあります。2節、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くして、絶えず教えながら、責め、戒め、そしてまた進めなさい。
The main imperative verb there, preach.
ここで注目すべき命令形の動詞は述べ伝えなさいというものです。
Now, this is a semi-technical term, basically meaning to publicly proclaim with authority or to be a herald.
これは聖書の中で非常に特別な意味を持つ言葉で、基本的には権威を持って公に告げる、王の使者として告げ知らせるという意味を持ちます。
If you're familiar with history, the herald is that official that proclaims the king's message or decree to everyone in the kingdom.
この王の使者、伝令とは王の言葉や勅令を王国すべての人々に告げ知らせる役目を持った公的な使者のことです。
And so what is the king's message that Timothy was to preach, to herald?
では、テモテが王の伝令として述べ伝えるべきメッセージとは何だったのでしょうか。
We see in the text, he was charged to preach the word.
それは御言葉だったのです。
That word that Paul just previously described.
直前の3章でパウロが説明したあの御言葉です。
We read in 2 Timothy 3:16.All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness.
第2テモテへの手紙3章16節から17節には次のようにあります。16節。聖書はすべての神の霊感によるもので、教えと、戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。
He was to preach those sacred writings that he was acquainted with since childhood, 2 Timothy 3:15.
テモテが幼い時から親しんできた言葉をテモテは伝えるように言われています。
That word of truth that should be handled rightly, 2 Timothy 2:15.
テモテへの手紙2章15節で語られている、正しく語られるべき御言葉をテモテは語るべきなのです。
That word of God that is not bound, 2 Timothy 2:9.
第2テモテへの手紙2章9節で書かれている、決してつながれてはいない神の言葉を伝えるべきなのです。
Timothy is to preach the same word that Paul himself preached.The gospel of Jesus Christ.
テモテはパウロが伝えた福音の言葉を伝えることを任されています。
2 Timothy 2:8 Remember Jesus Christ, risen from the dead, offspring of David, as preached in my gospel.
第2テモテへの手紙2章8節には、 イエス・キリストのことを心に留めていなさい。私が伝える福音によれば、この方はダビデの子孫に生まれ、死者の中からよみがえった方ですと書かれています。
And again, in 2 Timothy 1:10-11, the gospel for which I was appointed a preacher, an apostle, and teacher.
また、第二テモテへの手紙2章11節には、この福音のために私は宣教者、使徒、また教師として任命されましたと述べられています。
So Timothy was not charged to preach a motivational message.Nor a social commentary, nor a promotional speech about his church, or not even about his personal testimony. He was to preach God's word and it alone.
テモテに与えられた務めは、モチベーションを高めるためのメッセージを語ることでも、社会への評論を語ること、述べることでも、教会の宣伝をすることでもありませんでした。また証しをすることですらありませんでした。彼に託されたのは神の言葉を語ることであり、それだけなのです。
And he must do it in season and out of season, not dependent on how he or his listeners feel at the moment.
そしてその御言葉を語る務めは、時が良くても悪くても果たさなければならないのです。その時の自分の気分や聞き手の気分に左右されてはならなかったのです。
So even in the difficult times, or even when facing opposition or persecution, the man of God must proclaim and handle rightly the truth of God's word.
困難な時にも、反対や迫害に直面する時にも、神の人は神の言葉の真理を述べ伝え、正しく語らなければなりません。
Since scripture is profitable for teaching, he should teach it.
教えのために有益であるからこそ、テモテは御言葉を教えるべきなのです。
Being good for reproof and for correction, he should use it to reprove and rebuke those who continue to disobey it, living in sin.
戒めと強制に役立つからこそ、罪の中にとどまるものを諭し、戒めるために用いるべきなのです。
Since scripture is beneficial for training in righteousness, he should use it to exhort, instruct, encourage, and equip believers to righteous living.
義の訓練のために有益だからこそ、信徒を励まし、教え、導き、良い働きにふさわしく十分に整えられるよう用いるべきなのです。
And all these must be done with complete patience.
そしてこれらはすべて徹底した忍耐の限りを尽くして行わなければなりません。
Now Paul adds the background, the reason to faithfully preach the word.
さらにパウロは御言葉を忠実に述べ伝えるべき理由、その背景を3節4節で述べています。
We see those in verses 3 and 4, which says, For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths.
3節からというのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け作り話に添えていくような時代になるからです。
The man of God must preach the word because people will begin to reject it and turn away from it.
神の人が御言葉を述べ伝えなければならないのは、人々がそれを拒み背を向け始めるからです。
Now you might think the people in view here are unbelievers outside the church, but sadly it refers mainly to those who profess to be believers and yet they start to turn away from the truth of the gospel.
ここで皆さんが拒み背を向け始める人として思い浮かべるのは、教会の外にいる信仰のない人たちかも、信者ではない人たちのことかもしれません。しかし残念ながら、ここで主に指しているのは、信者であると告白しながらやがて福音の真理から離れていく人たちのことなのです。
Their ears becomes itchy to the truth because the truth becomes, it's starting to be inconvenient or hard to follow.
彼らは真理が都合の悪いものであったりすると、耳を背けます。また真理に従うのが難しくなったり、あるいは、罪や欲望を手放すように迫られたりすると耳を背けます。
Or because the truth confronts their sin that they still love and the lustful desires that they don't want to let go.
あるいは罪や欲望を手放すように迫られると、その罪を愛し続けたいと耳を背けます。
They start cherry picking, hearing only those parts that they want to hear, and not the whole counsel of God.
また、耳に心地よい話を聞こう、自分に都合の良い部分だけを聞こうとして、神の言葉全体の教えに耳を傾けようとはしません。
And so they also choose their own teachers.
その結果彼らは自分たちの都合に合う教師を選び出すようになります。
Actually, earlier, Paul has actually given names of some who have done this.
実際、パウロはこのようなことをしていた人たちの名前をすでに挙げています。
In 2 Timothy 2:17-18, he mentions.Among them are Hymenaeus and Philetus, who have swerved from the truth, saying that the resurrection has already happened. They are upsetting the faith of some.
第2テモテへの手紙2章17節から18節には、その人たちの話は悪性の腫れ物のように広がります。彼らの中にヒメナナイとピレトがいます。彼らは真理から外れてしまい、復活はすでに起こったと言って、ある人たちの信仰を覆しています。と述べられている通りです。
They have exchanged truth for myths and false teaching.
彼らは真理を捨て、神話や偽りの教えに置き換えてしまいました。
Now, Timothy must not be one of them.
しかしテモテはそのようになってはならないのです。
He must be a preacher faithful to the truth and sound teaching that is found in all of God-breathed scripture.
彼はすべての神の霊感による聖書にある真理と健全な教えに忠実な説教者でなければならないのです。
Now let me stop here and reflect on this first part of this charge to Timothy.
ではこのあたりで一度立ち止まりテモテに与えられた命令の第一の部分について少し振り返ってみましょう。
Now this mainly applies to those who are called to pastor and to preach in the church.
これは確かに主に教会で牧会をし説教をするように召された人々に当てはまる命令です。
Those like Timothy who is a worker approved by God.And the Lord's servant, according to Timothy 2:15 and 24.
すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人と呼ばれた人、あるいは主のしもべとテモテの第二テモテへの手紙2章24節で呼ばれる人々に当てはまることなのです。
These men are especially called by God to labor and bear God's word on His people.
彼らは特に神に召され、神の民のために御言葉に仕えて働くように召されている人たちのことです。
So, someone may ask, Brother JP, I am not a pastor or a preacher in the church. How can this apply to me then?
このように考えてくると、こんなふうに尋ねる人もいるでしょう。でも JP さん、私は牧師でも説教者でもありません。この命令は自分とどのように関係するのでしょうかと。
Well, I could think of at least two ways how this charge can also apply even to those who are not called to the pastoral or preaching ministry.
実際、牧会や説教の務めに召されてない人々にとっても、この命令が当てはまる少なくとも2つの側面を私には挙げることができます。
First, while preaching may be a distinct formal act and not everyone are to preach, every Christian is still commanded to proclaim and speak God's word to others, especially fellow believers.
第一に、 確かに説教は特別な公式の務めであり、すべての人が説教者となるわけではありませんが、それでもすべてのクリスチャンは御言葉を他の人々に、特に信仰の兄弟姉妹たちに告げ知らせ、語るように命じられています。
Ephesians 4:25 it says there, therefore, having put away all away falsehood, let each one of you speak the truth.With his neighbor, for we are members one of another.
エペソ人への手紙4章25節には、ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい、私たちは互いに体の一部なのですと述べられている通りです。
Even if it is difficult, a Christian friend caught in sin needs to be reproved. A fellow church memberNeeds to be rebuked for wrongdoing.
たとえ困難であっても、罪の中にとらわれているクリスチャンの友を諭す必要がありますし、教会の仲間が過ちを犯しているなら、戒める必要があります。
We are all called to exhort or encourage from God's word, whether in our normal conversations and in our prayers for one another.
私たちは皆日々の会話においても、互いのために祈る時においても、神の言葉によって励まし合い、導き合うように召されているのです。
The question is, are we doing that?
ですので、私がここで皆さんに問いかけたいのは、私たちはこれを日々実践しているでしょうか、というものです。
Now that's the first way. The second way is that.This is a call to avoid those itching ears.
これが第一の側面ですが、第二の側面は都合の良いことだけを選んで聞こうとする態度を避けるようにという呼びかけです。
All faithful believers not only tolerate but desire sound doctrine.
敬虔な信者は健全な教えをただ我慢して受け入れるだけではなく、それを主体求めるべきなのです。
They do not turn away from listening to the truth.
クリスチャンは真理を聞くことから背を向けてはなりません。
The question is, are you starting to become a cherry picker who only wants to hear and obey what you like?
あなたは自分が好むことだけを聞き、一部の御言葉のみに従う、より好みをするクリスチャンにはなっていないでしょうか。
Are you beginning to wander off into false teaching because sound teaching confronts the sin that you still love and cling to?
健全な教えがまだあなたが手放したくないと感じている罪をしてきたとき、あなたは誤った教えの方へとさまよい出してはいないでしょうか。
Brothers and sisters, watch out.
皆さんどうか気をつけてください。
We should love hearing and obeying God's word even when it starts to feel inconvenient or becomes hard to follow.
私たちはたとえ不都合に感じられる時や従うのが難しいと感じる時であっても、神の御言葉を聞き、それに従うことを喜ぶべきなのです。
And we all have to be teachable, reprovable, correctable, and trainable to righteousness. So this is our charge as well.
私たちは皆教え、諭され、正され、義に向かって訓練されるものでなければなりません。これこそが私たちすべてに与えられている務めなのです。
So the second part of the charge begins in verse 5, and there we read,As for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry.
5節から2つ目の命令が始まります。5節。けれどもあなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。
I like that translation there, sober-minded.
私はこの慎んで、英語の場合は、ソーバーマインデッドという、酔ってない状態でという言葉が使われております。この言葉が私は好きです。
I think it captures well the contrast that Paul is making here.
ここでパウロが示している対比をよく示して表していると思っているからです。
Anyone who has been around drunk people will understand.
酔った人のそばにいたことがある人なら理解できるでしょう。
You cannot expect them to act or speak reasonably. They can be easily tricked to do very silly things.
酔った人に理性的な行動や言葉を期待することはできません。簡単にそそのかされて愚かなことをしてしまうのです。
Their ability to judge, comprehend, or respond rightly is weakened if not totally gone in that condition.
物事を正しく見極め、理解し、行動する力は弱まり、時には完全に失われています。
Paul is saying here, do not be like a drunk person. Be sober in your thinking.
パウロはここでこう言っているのです。酔った人のようになってはならない。慎んで分別を持って考えなさいと。
Those with itching ears are like drunk people falling for made up stories and silly things.
都合の良い教えだけを求める人々は作り話や愚かなことに惑わされる酔った人々なのです。
But as for you, be right in your thinking and practice self-control.
しかし皆さんは酔った人のように振る舞うのではなく、分別を持って冷静でいるべきです。
He adds there, endure suffering and do the work of an evangelist, even when some oppose you and persecute you, and they will, for they will hate the truth.
苦難に耐え、伝道者の働きをすべきなのです。人々が皆さんに、反対し、迫害しても、伝道者の務めを果たすべきなのです。
They will reject the good news you are proclaiming, but even then, proclaim it boldly.
彼らは真理を憎み、あなたが告げ知らされる福音を拒みます。しかしそれでもなお大胆に福音を述べ伝えるべきなのです。
Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes.
ローマ人への手紙1章16節に、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じる人に救いをもたらす神の力です。力です。と述べられている通りです。
Paul wraps upall these instructions in a simple and direct way. Fulfill your ministry.
パウロはこれらのすべての命令、勧めを、務めを十分に果たしなさいという非常に簡潔で直接的な言葉でまとめています。
So this was the complete charge to Timothy as a young pastor and preacher.
これこそが若き牧者であり説教者であるテモテに与えられた命令でした。
Faithfully preach the word.And faithfully shepherd God's people.
神の御言葉を忠実に語り、そして神の民を忠実に導きなさい。
Now, just like with the first part, there is a reason for this call to Timothy.
第一の命令と同じように、第二のテモテへの命令にも理由があります。背景があります。
Paul writes in verse 6, For I am already being poured out as a drink offering.And the time of my departure has come.
パウロは6節に次のように書いています。6節、私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。
Can you visualize the image that he is giving here?
ここでパウロが描いているイメージを思い浮かべてみてください。
In Numbers 28:7, the law instructs, In the holy place you shall pour out A drink offering of strong drink to the Lord. Now the ceremony involved emptying the vessel on God's altar.
民数記、すいません、何章か書いてないけど、すいません。七節には立法において次のように定められています。それに添える注ぎの捧げ物は子羊1匹につき四分の一品とする聖女で主の注ぎも、主への注ぎの捧げ物として強い酒を注ぎなさい。この儀式においては器を神の祭壇に注ぎ空にすることが求められていました。
Paul's life is about to be offered in a similar way.
パウロの人生も同じように注ぎ尽くされようとしていました。
Again, he is writing this letter in chains in Rome, and it will not be too long after this that he... Paul. He is writing this, this letter in chains in Rome, and it will not be too long after this that he will be put to death by the Roman emperor.
Paulo は今ローマで鎖につながれこの手紙を書いています。そして間もなくローマ皇帝によって処刑されることになるのです。
So what we're seeing is this whole solemn charge is being given by a passing father to his son or a dying teacher to his student.
この厳粛な命令はまさに命が尽きようとしている父が子に、あるいは人生の終わりにある教師が弟子に送る最後の言葉なのです。
Paul's earthly mission is coming to an end, and Timothy will continue the ministry that he has begun.
パウロの地上での使命は終わろうとしており、テモテがパウロが始めた使命を引き継ぐのです。
And in this climax of emotions come the next stream of words of verse 7.
このような深い思いの中でパウロの次の7節の言葉が始まります。
I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith.
7節、私は勇敢に戦い抜き、走るべき道を走り終え、信仰を守り通しました。
Now Paul had written something similar in his first letter.
パウロは第一テモテへの手紙でも同様のことを述べています。
In firstTimothy 6:12, he says there, Fight the good fight of the faith, take hold of the eternal life to which you were called and about which you made a good confession in the presence of many witnesses.
テモテへの第一テモテへの手紙6章12節、信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしました。
Now, in that previous letter, it was a clear exhortation.
第一テモテへの手紙では、これは明らかに、明確な命令の言葉でした。
But notice in this last letter, Paul makes it personal.
しかし、この最後の手紙においては、パウロはそれを個人的な経験として語っています。
They were not imperative verbs.
そこには命令形の動詞はありません。
They did not take the form of commands or instructions.
ここには指示や命令の形もありません。
But Timothy, upon reading those words, understood what his spiritual father was telling him.
しかし、テモテはこの言葉を読んで、自分の信仰における父が何を語ろうとしていたのかを理解したはずです。
Those words were not mere reflections of an old dying man.They were words of confident joy resulting from a life of ministry fulfilled.
それは老いた人の死に際のたわごとではありませんでした。務めを果たし終えようとする人からの確信に満ちた喜びの言葉でした。
And at the same time, they were still words of exhortation.
そしてそれは同時に、進めの言葉でもありました。
Well, Paul is saying basically is, Timothy, I have done it. Now do as I have.
パウロはこのように語っているのです。テモテ、私はとうとうやり遂げた。だからお前も私のように歩みなさいと。
I believe Timothy heard it that way, and so should we.
テモテは確かにそれを聞き取ったと私は信じていますし、そして私たちもまたパウロのその声に耳を傾けるべきなのです。
Now, unlike the first part, it is not difficult to see how this second part of the charge also applies to those who are not called to be pastors and preachers.
第一の命令と同じく、この命令が牧師や説教者だけでなく、一般のクリスチャンに当てはまることを理解するのは非常に容易です。
Again, I could think of at least two ways of how every Christian can heed this charge.
この命令に従うために全てのクリスチャンが実践できる方法は少なくとも2つはあります。
First, believers should follow the godly example of faithful men and women before us.
第一に、クリスチャンは信者は信仰の先輩である敬虔な人々の模範に従うべきなのです。
We should learn from them, imitate their faith and godliness, and avoid their mistakes and their failures.
彼らから学び、その信仰と経験さを模倣し、また彼らの過ちや失敗を避けるべきなのです。
The Old and New Testaments record for us many examples, and church history can provide a long list of faithful men and women for us to emulate.
旧約聖書と新約聖書には多くの模倣が記録されており、教会史においてもまた数えきれないほどの敬虔な男女の証を伝えています。
As Timothy learned from and followed Paul, we should desire to do the same from a more mature believer.
テモテがパウロから学び、彼に従ったように、私たちも信仰の先輩から同じように学びたいと願うべきです。
Question is, is there such a person in your life right now you can learn from and emulate?
あなたの人生に今そのように学ぶことのできる信仰の先輩はいらっしゃいますでしょうか?
Are you continuing to learn from the lives of God's people who have gone before us?
信仰の先輩から先輩たちの信仰の先輩たちの生涯から皆さんは学んでいるでしょうか。
Now the second way is similar, just the roles are reversed.
第二の方法は非常に似ていますが、その役割が逆になります。
If you are an elder, a preacher, a teacher in the church, if you are a church planter or a missionary, if you are a parent here with children, or if you are a man who knows a younger man,Or you are a woman who knows a younger woman, then strive to be an example of Christian faithfulness.
もしあなたが教会の長老、説教者、教師であるなら、あるいは開拓伝道者、宣教師であるなら、また子供を持つ親であるなら、年下の男性を知る男性、あるいは年下の女性を知る女性であるなら、クリスチャンとして経験さの模範となることができるのです。
The list I gave just now should include all Christians, so every believer can set an example of faithfulness to others.
先ほど挙げたリストは全てのクリスチャンを含んでいます。ですから、全ての信者が誰かに経験さの模範を示すことができるのです。
Every Christian can be a Paul to a Timothy.
全てのクリスチャンはパウロ、誰かのためのパウロとなることができるのです。
Now this is part of Christian discipleship, being a disciple and making disciples of Christ.
これこそがキリストにある弟子としての歩みの一部であり、その歩みは自らがキリストの弟子となると同時に他の弟子を育てるということを求めるのです。
Is your life an example of Christian faithfulness?
あなたの人生はクリスチャンとしての経験さの模範となっているでしょうか?
Are you fulfilling the ministry of God that He has called you to? And are you making disciples of Christ?
神があなたを召された務めを果たしているでしょうか? キリストの弟子を作っているでしょうか?
If you cannot answer these questions, then seek the Lord to help and empower you in this area.
もしこれらの問いに答えられないなら、主に祈り、必要な助けと力を求めてください。
Paul ends this divine and kingly charge with the hope of reward of eternal life.
パウロは神からの王なる命令を永遠の命という希望で結んでいます。
Verse 8. Henceforth,There is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing.
八節、あとは義の王冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを主体求める人には誰にでも授けてくださるのです。
There is a reward, God's own righteousness awaiting the faithful, which the Lord Himself will bestow on that last day.
祝福、希望はあるのです。それは神ご自身の義であり、最後の日に主ご自身が敬虔な者たちに授けてくださるのです。
And it's not reserved for only Paul, the great apostle. It is for all believers, all who have loved his appearing.
そしてそれは素晴らしい人であったパウロだけでなく、すべての信者、すなわち主の現れを死体求めるすべての人のために備えられています。
Now that same term appearing we have seen in the beginning shows up here again.
冒頭で見た現れという同じ言葉がここでももう一度登場しています。
But this time there is an action required.
しかし今度は一つの行為が求められています。
Love.
それは死体求める愛することです。
On that final day of judgment, the faithful will prove that they have loved the Lord's appearing.
最後の裁きの日において、敬虔な者たちは主の現れを死体求め、その日を待ち望んでいたことが明らかになるのです。
Now they have not only loved his first appearing as a savior, but also his second as judge.
敬虔な人々は救い主としてのイエスが来られた最初の現れ、初臨を愛しただけでなく、裁き主として二度目の現れ、再臨も死体求め、その日が来ることを待ち望んでいたのです。
They have longed for that final day.
その日が来ることを切に待ち望んでいたのです。
The righteous judge, our Lord Jesus, is coming back and he will judge both the living and the dead.
正しい裁き主である私たちの主イエスが再び来られ、生きているものと死んでいるものを裁かれます。
Are you afraid? Are you frightened by this?
あなたはこの日のことを恐れているでしょうか?
If you are here this morning and you do not believe in Jesus yet, then you should be.
今朝ここにいらっしゃっていて、まだイエスを信じていないのであれば恐れるべきです。
For when Jesus returns, he will come as a righteous judge who will punish evildoers and unrepentant sinners.
なぜならイエスが再び来られるとき、主は正しい裁き主として現れ、悪を行う者、悔い改めない罪人を罰するからです。
Matthew 10:28, And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul, rather,Fear him who can destroy both soul and body in hell.
マタイの福音書10章28節には、体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさいと書かれています。
On that day of judgment, no more chance of believing and repentance will be given.
その裁きの日にはもはや信じることも悔い改めることもできないのです。
So I plead with you, do not wait. There is a way now to escape punishment.
ですから先延ばしにしてはならないのです。まだ罪から逃れる道はあります。
There is a way to be reconciled with God. Only one way, and that is through faith in Jesus Christ, in his sacrificial death,On the cross and in his resurrection.
まだ神と和解する道はあります。それはただ一つの道です。それはイエス・キリストを信じること、すなわちイエスの十字架での生贄としての死と復活を信じることによってです。
Believe now and turn away from sin. Surrender your life to Jesus.
信じて罪から離れてください。イエス自身にご自身を委ねてください。
And if you are a believer and a follower of Jesus, then you should not fear.
もしあなたがすでに信じる者、イエスに付き従う者であるならば、最後の日を恐れる必要はありません。
However, the question for us is this: Do we love His appearing and His first and His second?
しかし、クリスチャンの皆さんには次の質問をしたいと思います。皆さんはイエスの現れを最初の現れも二度目の現れも同じようにしたい求めているでしょうか?
Are you continually grateful for his sacrifice on the cross? And do you long for his return.
皆さんはイエスの十字架での生贄の死に絶えず感謝しているでしょうか。そして主の再臨を待ち望んでいるでしょうか。
Now many of us probably can answer the first question, but not have really thought much about the second one.
多くの人は最初の問いには答えられるかもしれませんが、二つ目の問いについてあまり考えてこなかったのではないでしょうか。
Look forward to Christ's second coming.
キリストの再臨を待ち望むものとなってください。
And learn to love his second appearing.
そしてその再臨を心から求めるものとなってください。
And when our King returns to judge the living and the dead, will he find you faithful?
そして私たちの王が再び来られて生きる者と死んでいる者を裁かれるとき、主はあなたを敬虔なものとして見出されるでしょうか。
Will you have faithfully fulfilled your ministry?
あなたは与えられた務めを敬虔に果たしているでしょうか。
Will you be able to confidently and joyfully say with the apostle, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept the faith?
皆さんは使徒パウロのように私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたと自信と喜びを持って告白できるでしょうか。
The Lord Jesus Christ is returning soon as a righteous judge.
主イエスキリストは正しい裁き主として間もなく戻ってこられます。
Let us fight the good fight. Let us finish the race. And let us keep the faith.
だからこそ私たちは勇敢に戦いを戦い抜くべきなのです。走るべき道のりを走り抜くべきなのです。信仰を守り通すべきなのです。
Let us remain faithful until he comes or until he takes us home like those faithful saints who have gone before us.
先に召された敬虔な聖徒たちのように主が来られる時まで、あるいは主が私たちを天に招き入れられる時まで敬虔に歩み続けるべきなのです。
And when we finally stand in the presence of God and our Lord Jesus Christ, may each one of us be able to hear those words from Matthew 25 and 21.
そして神と主キリストの御前に立つとき、私たち一人一人がマタイの福音書25章21節のあの言葉を聞くことができるのです。
Those words, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master.
マタイの福音書25章21節には、よくやった良い忠実なしもめだ、お前はわずかなものに忠実であったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ、その言葉を聞くことができるでしょうか。
Such precious words from a gracious and merciful master.
恵みと憐れみに満ちた主からのなんと尊い御言葉でしょうか。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Father, we are grateful for your word, and we are thankful that this is also our charge that you have called us to fulfill, Lord. Empower us, Lord, to heed this call from you, a call to faithfulness, a call to fulfill our ministry that you have called us to, Lord. And may we remain faithful.To you and to your calling, Lord. And as we go about this week and the coming months, Lord, continue to remind us of these words and work it in our hearts and our minds that we will live everything for your glory and for your fame. We pray and ask all these things in Jesus' name. Amen.